こちらは川内放送局です。この放送局は既存に向けて村民ボランティアが共同して運営するラジオ局です。現在川内村は約700名ほどの既存人口になっております。これを震災前の人口3000名に戻すため、このラジオ局を開局しました。 FM 西東京スマイル FM 局のサテライトラジオ局として機能しております。また災害時には災害放送局として機能します。ただいまより川内村の今を放送します。東日本大震災復興を支えるボランティア活動紹介のコーナーです。川内放送局よりお送りしています。パーソナリティの松尾です。このコーナーでは大震災復興に尽力されているゲストをお迎えしてお話をお伺いします。本日のゲストは南相馬の避難者の、松本重隆さんと奥さんの美智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず松本さん、3月11日地震が発生してからですね、
はい、
人生がだいぶ変わられたというふうにお聞きしてますけども、
はい、
3月11日当時の様子というのはどういうことだったんでしょうか。
その当時俺はパークゴルフっていう海のそばにグラウンドがあるんですよ、
ね、
そこでやって仲間4人でやってたんですけども、
うん、
その時ギナリ来てもう途中でそのボールもそのままの状態で逃げた状態なんですけども、
うん、
その間うちまで7キロぐらいあるのかな、
はい、
そこのところへ着くまでもう道路は周りのブロックは倒れてるし、
はい、
道路の状況は凸凹だし、
うん、
橋の付け根がこう陥没してる状態だったんですよ。それでやっと逃げて、
うん、
うちに着いたら津波が来たんですよ。
それで津波より早くは家にたどり、
ちょうど同じぐらいですね。
あ、はいはいはい、
でうちに着いたら俺のところは常磐線の脇なんで、
うん、
その常磐線の下まで来たんですよ、うん、
あはんはんはん。
その時、その高かったもんですから常磐線の線路が
それが、
それが収まって、うん、うちまでは来なかったんですけども、
うんうんうん、
でうちに来たらうちの家内が、
うん、
もうは青い顔してブルブル震えてたんですけどね、
うんうんうん、
それですぐみんな、ね、近所の人と集まって、
うん、
じゃあ高台に上がれっていうことで、
うんうん、
そのうちのそばに神社があるんですよ、
はい、
その高いところに逃げたんですけども、
うん、
そのうちずっと向こうの津波見てたんですけども、
うん、
海の方7キロぐらいなんですけども、
うん、
違う3キロぐらいか、
うんはい、
海から、
はい、
そこのところの上から眺めてたら火事の煙みたいにも波しぶきが、
うん、
もう上まで上がってたんですよ、
うん、
でこれなんだろうなって最初は思ってたんですけど、
うん、
そしたら波しぶきだったんですよね、うん、ぶつかって上に上がって煙みたいに見えたんですけども、それでこんな状態だからすぐそこまで来てたし水が、うん、海が、
うん、
それですぐ高台に上がったらじゃあ今度避難しろっていうことで、
うんうんうん、
工業高校の体育館に逃げたんですけど、小高工業っていう高校があるんですけども、
うんうん、
俺もそこ出てるんですけども、
うん、
でそこで一晩いたんですよ、
うん、
それであとなんか話みんなから聞いてると原発が危ないんじゃねえかっていう、もう全然報告はされないんですよ、こんな状態だっていう原発はないんだけども、周りから聞いたもんですから、それでまだ3キロか4キロぐらい離れたビズナ中学校に避難して
ん
です。そしたらそこでもまだ危ないんじゃないかっていうことで、今度福島の篠坊学競技場っていう陸上競技場の近くの中学校にまた避難したんです。
うん
うん、でここでもじゃあここにいてもしょうがないっていうことで、その当時はご飯もおにぎり1個ぐらいでしたから、
うんうんうん、
もう食べ物もないし寒いし、
うんうん、
トイレはみんなで、うん、あのバケツで、
うん、
あのプールから水汲んで、
うん、流す
しかない、流したんですけども、うんうんうん、そんな状態だからどうしようもないんで、それで弟と電話がつながったもんですから、
うん、
じゃあ弟のとこ行きなさいっていうことで仙台まで行ったんです、うん、
あ
でそれから2週間ぐらいいたのかな、
うん、
仙台にお世話になって、
うん、
でその間も仙台もガスがやられてまして、水道もやられてたから、
うん、そうですね、
風呂も入れない状態にいたんで、それでうちのお袋が徳郎に入ってたもんで、
うんうん、
この栃木に今度運ばれたみたいです、
うんうん、はいはい、
それで連絡取れたもんですから、
うん、
一時帰得状態だったもんで、
うんうんうん、
栃木に来なさいっていうことで、
うんうん、
雇用促進のあれを調べてこっちに来たんですけども、
うんうんうん、
それでそれからずっと現在まで、
うんうん、避難生活っていう、
4月の6日に来たんですけども、
ええ、
それから現在まで雇用促進にお世話になって、うん、栃木の皆さんにお世話になってるんですよ、
はい、奥さんはあれですか、3月11日はどういう状況だったんですか。
はい、自宅にいました、
うん、
ちょうどその夕方に親戚の方が亡くなったためにお通夜に出なくちゃいけないもんで、
うん、
家族の夕飯作ってた時に震災にあって、
うん
うんうん、で揺れもひどかったですから、
うん、
うちの中にどこに逃げていいのか分かんない、うちの中でじっとしてましたね、
うん、
でその今度そうふなしてましたら広報車が回ってきて、津波が来るから高台に避難しなさいということで、
うん、
さっきうちの人が話してたような、
うん
う
ん、
同じ行動を取ってましたね、
うん、はい、そうですね、まあ、その後原発問題がね、まあ、地震と津波が来て、まあ、非常にそういう意味で松本さん危なかったわけですね、
はい、
ゴルフやってもうちょっと遅れたら飲まれてる可能性もあったんですね。
そうですね、
まあ、それから結局南相馬でも松本さんのところは帰れない地域なんですね、
今は一時帰宅はできるんですよ、
うん、
ただ住めない状態なんですよ、
うんうん、
だから一応仮設は借りて、
うん、
何回かは帰ってうちの片付けなんかはしてきたんですけども、で今この冬場ですから今度はなかなか帰りたくても帰れないんですね。いつでも帰れんですけども、4キロぐらい離れたところに仮設あるもんですから、小高、俺は小高なんですけども、小高では住めないからその仮設に帰った時泊まってたんだけども、でもこの冬場になると今度飯舘っていうところは峠があるんですよ、うん、
ああ峠がね、飯舘のね、あそこは線量が高いんだね、
それで凍結するもんですから、うん、なかなか帰れないでねえかなと思ってるんですけども、
うん、
2、3日前帰ってきたんですけども、
うん、
その時は道路の状況良かったんですけども、
うん、
これから凍結してまあ、すごい急なところあるもんですから、
うんうん、
ちょっと帰れないんだなと思ってんですけども、
うん、
だからね、6号線常磐道を通っていけば、うん、いつでも帰れる状態です。あっちは雪降らないですから、
うん、ね、
だからいつ開通するのかその辺もね、困ってるんですけど、川内に行くんでも、うん、なかなか川内の人たちも大変じゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
あそこは山ですから ね、
そうですね。
俺も川内には何回か茨の里っていうのあるもんですから、
茨の里 ね、
そこ行ったり、
はいはい、
うん、でうちのおじさんが小学校の川内小学校の先生やってたもんですから、
はいはい、
それで長い間いたんですけども、
うん、
その先生も今小名浜に避難してるんですけども、
うんうんうんうん、
何回か会ってるんですけども、いろいろ川内にはお世話になってるんですけど、
あれですか、松本さんの自宅はまあ、向こう帰られた時見ると一応片付いているんですか。
以上全部ほとんど片付けたんですけども、
うんうん、
ただ中は最初はもう足の踏み場もなかったですね、
うん、あ、そういうことですね、
もう全部倒れたり、
うん、
電柱が結局アンテナ昆虫ですね、あれがうちの壊れる寸前まで倒れてたりして、
うん、
それ撤去してもらったり、
うん、
屋根とか建物はそんなに大丈夫だったんですけども、
うんうんうん、
だから住めば住める状態なんですけど、放射能が一番悪い、
まあ、地域だから ね。だからそこが、うん、まあまたあの今あれですか、そういうことでいくと、まあもうお年だから年金であれなんでしょうけども、はい、あの普通考えるとやっぱりお仲間っていうか地域の人なんかは仕事なんかはどうされてるんですか。
ね、こう 2,3 日前帰ってだいぶ友達と会ったんですけども、うんうんうん、何人かいますから、
はい、
うん、もうがれきの片付けとか、
うん、
シルバーもあの植木とか何かもやってるみたいで、結構働き場所はあるみたいですね、あの高齢者でも農業の人たちでも。一番困ってるのは農業の人たちだと思うんですけどね、あれ結局何にも作れないですからね。
そうですよね。
まだうちの前は自動車が何台かあって、一応 草は買ってもらって綺麗になってるんですよ。うん、それでないとあの昔の、
うんうんうん、
なんだあれ黄色いアメリカなんとかっていう、
うん、
あのもう一面綺麗な黄色い、
うん、
田んぼになってたんですよ。
ああ、
それが最近は綺麗になっています。
うん、あとはあの松本さんはあの自らが被災者っていうこともあるんですけども、はい、支援物資をね、
はいはい、
こちらから、渡しながらそれの、はい、まあ配っていただいたりとか、そういうボランティア活動もやられてるんですけども、
はいはい、
今ちょうど松本さんのこう持って行って行かれてる地域とか、まあ、どのくらいの方がおられるところが中心なんですか。
ですね、この物資も三枝さん、NPO の三枝さんから、
うんうんうん、
記載高校でちょうど記載高校に双葉の人で親戚の人いんでねえかって言って行ったんですよ、うん、
ええ、
そしたら三枝さんと会いまして、
うんう
ん、こんな話があって物資も融通していただけるようになったんですよ、
うんうん、
それで今雇用促進に今住んでるところは10所帯ぐらい同じブラグの、
うん、
マジの小田川の人たちがいるんですよ、
うんうん、
それとその隣に下妻のところにも結構、
うん、
来てるんですよ、
うんうん、
それでその人たちに三枝さんからいただいた、
うん、
正さんからいただいた物資を配ったりして喜ばれてるんですけども、
うんうん、
この前去年も桜の祭りあったんですよ、
うん、
下野で、
うん、
その時三枝さんからいただいて運んで、
うんうん、
向こうのやっぱり小田川とか双葉から来てる人いるもんですから、
うんうん、
避難してる結構いるんですけども、うん、その人たちに持ってって喜ばれました。
あ、
うん、どうもいつも本当にありがとうございます。い
や
い
や
い
や、奥さんなんかこうあれですか、こう支援をやっていくとか、まだ皆さんとのつながりの中でなんか困ってるとか、まあ、ここがちょっとこうなればちょっと良くなるんじゃないかなっていうようなことをちょっと思いつくようなことないですか。
そうですね、私たちもそうなんですけども、人との接点というのはなかなかなかったんですね、
うんうん、
でそれがすごく寂しかったですけども、
うんうん、
でこの支援物資を通じて、
うん、
あらここにいたのというようなこう出会いがあえて、
うん、
それでお話もできますし、
うん、
そういうつながりができたことはこの支援物資を通じてできたので大変それは良かったと思っております、
うん、
ただ私たち佐野栃木にでもそうですけども、
うん、
避難されててもわからない方っているもんで、
うんうん、
だからそういうのは支援物資を挙げた方を通じてまたこう広がっていけばいいかな、うん、なんていうふうなことを考えておりますね、
うん、あ、うん、じゃあ旦那さんの方は何か困ったようなこと何かありますか。
やはり今こっちにお世話になってるんですけども、
うん、
先が見えない状態なんですよね、
うん、
だから今帰ってこう帰ってこうって市長さんあたりは言ってるみたいですけども、
うん、
帰っても子供は来ない、
うん、
これから先もう奪捨て山みたいに年寄りばかりになってねえかなっていう考えもあるし、
うんうん、
その辺で、うん、国の方針も全然、
うん、
昨日選挙で、
うん、
政権も変わるみたいだけども、
うん、
それなんぼか期待してるんですけど、今までの民主党さんだと全然ダメですからね、
うんうん、
だからその辺が一番 もう頭の痛いところですね、こう70年生きてきて、うん、結局ほどの綺麗な自然な、うん、あのふるさとを帰れないっていうのが一番、うん、今残念な気持ちで、それで70過ぎになるんで、うん、これからっていう余生っていうか、うんうん、先がないもんですからね、同じ、ええええ、それが一番今ネックになってますね。
はい、わかりました。本日は南相馬からの避難者の松本さんご夫婦においでいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。